野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りします。第1、第3木曜日のこの時間は野中税理士の税務コンサルティング。今日もスタジオに野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんを迎えしています。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマです。
はい。
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金の取り扱いについてです。ご主人の死亡によって奥さんが取得した生命保険金の課税関係はどのようになっているのでしょうか、という質問がよくあります。この死亡保険金の税法上の取り扱いを教えてください。
はい。被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担したものは相続税の課税対象となります。この死亡保険金の受取人が相続人、相続放棄した人や相続権を失った人は含まれません。である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が500万円かけ法定相続人の数の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。はい。
法定相続人とはどういう相続人なんでしょうか。また養子がいる場合は法定相続人の人数に入れるんでしょうか。
はい。法定相続人とは民法上相続人として定められた相続人のことです。その法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいてもその放棄がなかったものとして相続人の数に含めます。また法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含められた養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。
すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超えるとき、その超える部分が課税対象になるとのことですが、各相続人それぞれに課税される金額はどのように計算されるんでしょうか。
はい。非課税限度額をすべての相続人が受け取った生命保険金の合計額で割って、相続人の受け取った生命保険金の金額をかけて計算した金額を、その相続人の受け取った生命保険金の金額から差し引いた金額が課税されます。この計算は相続税の申告書第9表、生命保険金などの明細書を使用すると分かりやすく便利です。
はい。
はい。
契約上の受取人以外の人が受け取った場合、例えば父の死亡保険金の受取人が子供であるため、子供が一旦生命保険金を受け取った後、母と子で話し合って分けたケースも同じように考えるんでしょうか。
はい。被相続人が保険料を支払っていた保険金は相続税法上のみなし相続財産であり、本来の相続財産にならず、契約上の受取人以外の人が受け取った場合、その人は契約上の受取人から贈与により取得したことになります。はい。贈与税が対象になりますよ。
そうですね。
金額に応じてですね。
はい、
はい、
ました。
はい、
これはもうどなたにも、ね、関わりのある、
もうよくあるんですね、
はい、ことでしょうから、しっかりと押さえていた方がいいですね。
はい。
今日は被相続人が保険料を負担していた死亡保険金の取り扱いについて教えていただきました。今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関する質問は野中よしみ税理士事務所、電話0952-24-3286、0952-24-3286、富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言、世の人は我を何とも言わばいいえ、 我なすことは我のみぞ知る、有名な坂本龍馬さんです、
はい、
人が分かってくれなくても自分が分かっていればそれでいいのだ。一見すると無責任な利己的な生き方を霊賛するように読めますが、決してそうではありません。日本という国を思い、日本を選択するために仕事した31年の人生は利他の精神に満ちていました。利他であるからこそ人の評価などとどうでもよくなるのだ。逆に考えると、心のどこかで人の評価を気にしてしまい、自分への悪評に感情的な反応を示してしまうならば、その生き方は未だ利己の域を出していないということなのです。
なるほど、ね、1年を振り返るこの時期なので、うん、自分がこの1年こうどれだけ、うん、こう人のためになったかなとかっていうのを重ねてもいいかもしれないですね。
そうですね、さすがしおちゃんですね、
うん、今日は坂本龍馬のこの歌を教えていただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りしました。